ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さあ今日も始まりましたドクターナホのビューティフルライフ。スタジオにはもちろんこの方です。
上山仁クリニックの上山奈穂です。よろしくお願いします。
はい、奈穂先生今日もよろしくお願いします。このドクターナホのビューティフルライフが始まってもう本当に毎回毎回いろんなことを吸収してます。直樹はありがとうございますで番組のコンセプトとしてはいくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていく番組ということで、月間テーマがあります。夏に気になる美容事情、時代に合った美容的お手入れということで、特にですね直樹先生、今回のテーマはもうかなりの世代の方たちが気にしていることだと思うんですけれども、ズバリ今日のテーマお願いします。
今日のテーマはですね、はい、体毛です。
体毛、そうなんです。今日は体毛についてお届けしていこうかと思うんですけれども、これ先生サブタイトルぜひ
、はい、そうです。サブタイトルがですね、はい、もう人間は体毛を脱ぎ捨てたっていうですねサブタイトルがあるんです
これすごいですね。人間は体毛を脱ぎ捨てたということでね、体毛についてお送りしていくわけなんですけども、体毛ね本当に無駄毛って言われるだけにもう先生いらないんじゃないかなって思うんですけど、どう思われます？
はい、私はもう、うん、髪の毛と眉毛とまつ毛以外の毛はいらないですね、うんうん、
先生もそう思われますか？
もういらないです。
いらない、
なくしたいです
すごい断言されましたね。でもなんか実際そのほら体毛ってこう なんかこう守るためにやっぱりあるのかななんて思うんですけども、
そうなんですよね、うん、やっぱりそうなんです、必要があって多少やっぱ毛はあったんですけれども、うんうんうん、まあこれはどんどんなくなってきたことっていうのに関しても、うん、まあ、人の進化の一つだと思うんですよね。でその進化の中で私たち体を守るものは、うん、まあ、いい洋服だったりとか、うん、もういい保湿液だったりとか、うん、そういうものも手に入れたので、うん、本当に肝心なところだけ以外、うん、まあ、表情、そうなんです、毛がなくなることによって、うん、表情が分かりやすくなったっていう人間の特徴があるんですよね。
え、表情が分かりやすくなった？
そうです、チンパンジーとか、はい、オラグタンとか表情分かりづらいじゃない、毛が埋もれてるという
埋もれててね、う
ん
う
ん、こんなに表情豊かなのも人だけって言われていて、うん、
なるほど、
これも人に魅力をアピールするためのものっていうふうに言われてるんですよね。
へえ、そうなんです
ね。顔とかも毛なくなって、うんうんうん、でも眉毛とかは、うん、やっぱまつ毛とかは魅力アピール、うん、まあ、髪の毛もそうですし、うんうん、なんかそれがやっぱ魅力アピールとして、うん、必要なのかなと思ってます。
じゃあもう先生的にも髪と眉毛とまつ毛以外はもういらないんじゃないかと。
いらないですもう私最後ちょっと鼻毛とか残ってるんですけど、これなくしたいですもうそろそろかなと思ってます。
先生、鼻毛は、鼻毛もいらないんですか？鼻毛は
これ、ね、
なんかゴミとか。
そうです、そうです、
なんか聞きますよね。
そうなんで、実際、うんうん、鼻毛はね、うん、医療医師としていらないっていうのはどうかなと自分でも思うんですが、うん、私個人としては、うん、もういらないんじゃないって言いたくなります私はいらないです。
そうなんですか、はい、くしゃみが止まらなくなる。
いや大丈夫です、
大丈夫、
もう多分ですね。
そうなんですね。じゃあ、まあその体毛の役割ってあるんだろうなと思ってたけれども、もうその体毛の役割を他のもので担えるようになってきたということで、
はい、
なるほどね。でも先生、その脱毛って結構私が子供なんか時代最近じゃないですか、脱毛の歴史ってどうなんですか？
そうなんですよ、
古いんですか？
いや、ですね、やはり脱毛も、うん、機械なので、うん、その技術ができたことによって、うん、まあ、やっぱ近代どんどんどんどん発展していって、うん、どんどん良くなっているっていうものなので、うんうん、やはり最近のものなんですよね、うんうん、そんなに昔のものじゃない
っていう。そうですよね、最近すごくよく聞くようになって、はい、昔はそんなに言われてたかな、まあ、ちょっと結構ね、まあ、自己処理をして、はいはい、まあ、肌トラブルっていうね、そういったパターンがうもうまさに私たちが思春期の頃なんて、
はい、あ、どうしてたんですか、思春期の頃。
自己処理ですよ、カミソリです、
はい、
お、え、先生違いました？
あ、私そうですね、気になる頃には、うん、もうちょっとそういう何かしらの、う
ん、クリームとか。
そうですね、うん、やっぱなんかサロンだったりだとか。
なるほど、
まだなんかちょっとそうサロンに行ってっていうような感じだったかな、う
ん、そうか、先生ごめんなさい、世代が違いますね。
いや、そんなに違わないんですけどね
私の方がかなり上だからだと思いますけど
いや、でもこの発展は結構、うん、本当早い、なんか始まってから、うん、なんかできてから、ここ最近またさらに良くなってるっていうところがあるので、
あ、
なんか ある時からすごく早くなったなというのがあるので、そんなに世代差がなくてもちょっと違うかもしれないです。確かに。
あ、そうなんですね。じゃあその脱毛に関するあの機械も年々やっぱりその質的にも良くなってる。
はい、ね、はい、どんどん良くなってますね。
で、あのもうそこから気になるのがやっぱりその最新の、まあ、脱毛事情ということなんですけども、私本当に驚いたんですけども、最近は小学生から脱毛する時代だって言われていて、私一度取材したことがあるんですけれども、はい、小学2年生の子があの脱毛のサロンに来てたんですよね。でそれもお母さんが、はい、まあ、そのあのやっぱりその、ね、あのだんだんこう思春期近づくにつれて気にならないようにっていうことでいらしてたんですけども、もうそれってその年齢 もうあの結構その若年齢からも大丈夫ということなんですかね。
そうですね、あの本当に濃さっていうのが個人差があって、うん、意外とその小学2年生っていうふうにお話だったんですけど、うんうん、みんな意外と見てたりするんですよね。その意識がやっぱ早いなと思うんですけど、やはり本人がそれを気にして、やっぱあの無痛じゃないので痛みね、だいぶね減ってきてるんですけれども、無痛じゃないのである程度、あ、ちょっと頑張ろうっていう感じで思える時から、まあ、していいんじゃないのかなっていうふうには思います。
だってもう今では男性も脱毛する時代だということで、あのこの前テレビであのジャニーズの方でしたけれども全身脱毛をしたっていう話をしててでそれこそあのニュースでも、最近の高校生たちはみんなあの体育祭前にすね毛を剃りますとかもうだから本当にあのどんどんどんどんやっぱりそのもうね、やっぱりその体毛を脱ぎ捨てる時代に来てるのかなっていう感じがしますよね。
はい、そうなんです。多分人はもう、うんうん、体毛はいらないと判断してるんじゃないのかなと思ってます。
確かに、だってなければないで、その不便なことは何にもなくて、メリットの方が大きいような気がしますよね。
そうなんですよ。デメリット部分はもう補えるようになったので、うん、もういらないというふうに判断されていて、うん、ますますこう世代間を進んでいくと、うん、まあ、おそらくですね、はい、あと減っていくんじゃないのかなということは考えられます。
で、あの最近そのあの、まあ、高齢化社会に向けてその介護脱毛とかっていう、うんうん、その将来ね、介護を見据えてされる方も増えてるということもありますけどね。
そうです、そうです。もう陰部のですね、VIO の処理はもう増えてます、うん、でもいいんじゃないのかなと思いますね。私もそれいらないものの毛だと、うん、と思ってます。
もう先生的にはほぼやっぱりいらないですね。
顔周りの毛以外はもういらないっていう、うん、鼻毛も顔ですけど、うん、もう私いらないと思っていて、
まあでもそうやってその年々そのまあ機械もかなり進化してきて、はい、やっぱ脱毛のスピードっていうのもどんどんあのスピードアップしていくと思うんですけれども、はい、医学的な観点から言って、その脱毛した際のその注意点とか、まあ、ケアの方法とかそういったものはありますか？
あ、そうですね、うん、やはりあの火傷とかが心配されたりするので、うん、まあ、それがちゃんと見ていただける、安心してできるところでされるということは大事ですね、
うん、
あとは何でしょうね。ナクさんはされたことないんですもんね。
脱毛ですか？あ、はい、私もあのもうちょっとあの成人してから、はい、あのサロンに行きまして、はい、脱毛受けたんですけど、光脱毛ですね。
はいはい、
うん、でもその時にもそのあの結構そのあの処置というか、はい、結構冷やしますよ ね、
あですね、
冷やすことによって結構その痛みを和らげるっていう、
うん、
あ、病院によるのかな。
いや、そうですね、
うん、あの医療脱毛とやっぱりその、はい、エステサロンとまたちょっと違いますもんね。
あ、そうですね、強さが違っていて、うん、目的が変わってくるんですよね、うん、エステサロンでは、はい、まあ、永久脱毛というよりは、うん、その今ある毛を、まあ、ちょっと見えなくするというか、なくしてあげようということが目的で、はい、まあ、医療脱毛は、うん、まあ、もっと毛自体をなくしていこうというのが目的としてとなってくるので、なんかその回数だったりとか、うん、お値段とか、うん、まあ、強さだったりとか感じ方というのはやっぱ変わってくるのかなと思いますね。
確かにそうですよね。やっぱり医療脱毛の方がちょっとやっぱりその高いというイメージありますけれども、うん、その分やっぱりそのもう永久脱毛的な。
そうなんです、うん、ただあのエステサロンとかでも回数がかかってくるので、うん、トータルとしてはなんか同じぐらいの感じになったということもあったりします。なのでなんか目的に合わせて、うん、まあ、どうしようかなというふうに考えていただけるといいのかなと思いますね。
うん、確かにそうですね。でも本当になんかやっぱりその先生のクリニックでもこういった脱毛に関するお悩みとかも多いんですか？
あ、そうですね、多いですね、
うん、皆さん大体どういったことで悩んでますか？やっぱりそのやっぱりどうにかしたいっていう。
そうですね、あの、うん、結構もう皆さん、うん、 脱毛はもう身近なものだったりするので、うん、ご自身で調べてきて、うんうん、まあ、ここをなくしたいということが多かったりしますね、
うんうんうん、ね、ですので、もうとにかくもうその、ね、やっぱり気になっている方もたくさん多いですし、今夏ですから特にね、はい、うん、やっぱりその結構肌を露出する機会が増えますので、ぜひ悩んでいる方は一度ね、そのまあ、あのクリニックにお尋ねいただいて、ちゃんとあのカウンセリングみたいなのもしてくださるんですよね。
そうですね、はい、
うん、した上でやっぱりね、してみるのもいいかなと思うんですけどもね、
はい、もう毛はですね、うん、人とはもう決別したんだと私は思っていますので、
ね、本当ですよね。そう、リスナーのあなたはどういうふうにお考えになったでしょうかね。体毛だってすごいですよ。人間は体毛を脱ぎ捨てたっていうテーマですので、またもうこれからもどんどんどんどんなんかこう進化していきそうですね。
そうです。その分皮膚が大事になってくるんですよ、
うん、なので皮膚もちゃんとしっかりケアしましょうということで、やっぱり美容につながってきます。
皮膚のケアをもうすごいしっかりしていかないといけないですよね。
なるほど。ということで皆さん、皮膚のケアにつながるかもしれません。ここで月間プレゼントがあります、那穂先生からですね、 U ブロック飲む日焼け止めのサプリメントをなんとリスナーの方3名様にプレゼントをいたします。これですね、なんとですね、7000円相当なんですよね。30粒入ってます。1ヶ月分1日1粒お飲みください。ぜひご希望の方はフレンズ FM ドクターナホのビューティフルライフまで、ぜひナホ先生の質問などもお書き添えの上ご応募ください。メールはcity@frenzfm.co.jp city@frenzfm.co.jp、 そしてファックス番号は099-214-3737 番、099-214-3737 番でお待ちしています。やっぱりこういったサプリメントでね、皮膚も守らなきゃいけないですよ、先生、ね、
そうなんです。その分やっぱり毛をなくしただけじゃダメで、その分じゃ皮膚っていうのが大事になってくるので、うん、やはり日焼け対策は欠かせません。
わかりました。さあ先生、次回はどういったお話をしましょうか。
次回はですね、はい、とうとうこのテーマ来ました匂いです。
匂いか、それも気になりますね。お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。さあ次回は、そう、夏はやっぱり気になりますね。周りにあふれています匂いをテーマにお送りしたいと思います。ナホ先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。